Flappers Radio.
はい、週末いかがお過ごしでございましょうか。ゆたかフラッパーこと吉田ひとかさんがお送りするフラッパーズレディオのお時間がやってまいりました。いやー、まあここ数週の中ではですね、最も早く収録を始めたんですけれども、それはこの後ですね、散歩に行って、散歩に行ったついでにお使いも頼まれたというですね、吉田家の裏事情があるからなんですけれども、そんなことここで言うことじゃないですね。いいんですがね。ここ2、3週でしたかね。ちょっと寄せばいいのに、音楽家っぽいことをですねやっておりまして、でまあ今年の目標はプライベートで2曲バンドで2曲新曲を作ることと、これも前のねポッドキャストで言ってますけれども、そういう目標をですね立てておりましたが、一応ですねプライベートの方の2曲ということに関しては、まあ昨日一応ですね2曲目が完成ということになったので、2曲出来上がりました。目標達成ということで、ただね、あの物作るっていう作業は、これ今頃お前が言うなって話なんですけれども、そのね、物を作るっていう作業を日常で普通に生活してる人がある日それを思い立ってやろうとすると、とてつもなくいろいろなものが足りないということに改めて気がつくなと、いう感じがしますよね。その最たるものがまあ時間であって、先週は結局平日、月火水木金、5日間合わせてのですね、5日間経って、寝るのは月曜の夜からだから、月曜の夜、火曜の夜、水曜の夜、木曜の夜ってことですね。この4日間の睡眠時間がトータルで8時間、そこそこだったというですね、これを40半ばのですねおっさんがサラリーマンをやりながら、しかも朝7時半には会社に行って夜8時ぐらいまで会社にいてですね、だから12時間半から13時間ぐらい会社にいるわけですね。でそれからダーツの練習をして、で終電で家帰って、アホですねほとんどね、そういうことをやりながらですね、新曲とかなんか言いながらですね、打ち込みも自分でやらなきゃいけないし、ミックスも自分でやらなきゃいけないし、アレンジも自分でやるわけですよね。そしたらね、足りないですよやっぱり。もう全部作業終わって、ああよかったよかったって、そこまでテンション上がってるわけですよ。で時計見ると、あの3時半とかになってるわけよね。で5時には起きるわけですよ、もうそこは動かないから。んでね、1時間半しか寝れねえのかと思いながらですね、寝たら起きれねえなとかね、いろいろ考えながら寝るという。今の会社に転職してから睡眠時間がね、とにかく朝何時最初に来るって言われたのかな、朝8時には会社にいろよって言われたの。それは8時からちょっとね、会社の定時は8時半からなんですけど、8時までには会社来いよって言われた。でそれは8時から8時半までっていうのは、その事業所内のねミーティングみたいなのがあって、でそこでいろいろ今日一日の情報を共有してから、その8時半からのせーのでドンで、そのいっぺんに活動を始めるぞっていうためのね助走時間が30分あったわけで、8時までに来いよって言われたわけで、それはその時は僕外回りの人だったんで、外回りの人でその使用期間を受けてたんで、8時までに来なきゃいけない人だったわけで、今はもうすぐ内勤に移動しましたからね、内勤に移動して朝8時半からだよと。で8時半の時点で、朝礼やら何やらやりますから、まあそこに間に合うようにというか、まあまあそれでも8時までに来た方がいいよってことになってて、でね、まあいろいろその仕事に対する向き合い方だとかなんだとかってのが変わった挙句ですね、今はやっぱ大体7時から7時半の間にですね会社に入ることにしてるんですよね。でそこで準備して、やっぱロケットスタートというかね、 まあ、ロケットスタートしてあと惰性で8時間やっていこうというですね、目論見もあるんですけれど、そんな感じで、仕事をするスタイルになってるものですから、どうしてもね朝5時に起きるという線外せないんですね。で、5時に起きるためには目覚ましはだいたい10分ぐらい前にもう鳴らしちゃってるんで、4時50分には目覚ましなんですよ。3時半に寝るのかずっと、もう1時間半ないわけですよ。もう寝る時点で心折れてるというね結構情けない状態で先週は過ごしましたけれども、まあ、あの一応ね2曲作りましたんで、まあなんていうのかな、なんとかねこの元の生活に一回戻さないといかんなと思ってるところなんですよね。ただね難しいのはそのやっと、3週間ぐらいね、まあ、そういう生活やってきて、やっとねちょっと音楽頭が戻りつつあるわけ、そうするとねやっと2曲自分の曲でもう助走期間は過ごしたから、そろそろバンドの曲に手つけてもいいんじゃねえかという気もしてるわけね。ところがあのそれやってるともうとてもじゃないけど、会社生活はうまくいかんということもちょっとかなりはっきりしてきたんで、これをねどうしようかなというのがですね今最大の懸案事項でございまして、もう週末全部ぶっ潰してダーツは休むかとかね、まあ、あの普通の人なら多分そっちを取ると思うんですけど、ダーツもなんとかしたいなと思ってるもんですから、これがねただの欲張りおじさんになっちゃってるわけですよね欲張りおじさん、どっちがいいのかなと、思ってるわけなんですけれども、で1曲目のねスネークフラップっていうのはここのポッドキャストでも先週流しましたけれども、2曲目はですね、まあ結局他にタイトル思いつかなかったっていうのもあるんですけれども、渋谷バタフライというですねコードネームみたいにつけてたやつを、漢字表記にしまして、渋谷町長とねいう字を書きまして、読みは渋谷バタフライという、曲で完成をしました。まあなんとなく、春っぽい曲になったなと自分で勝手に越に言っておりまして、で春っぽい曲になったな、これ作ったんだけれどもスネークフラップのようにですね何かのテーマ曲にしたわけでもないので、いやいやテーマ曲のつもりだった時期もあるんですけど、もう今となってはですね、それを押し付けるのもいかがなものかっていう頭もあって、いやいやあのもう楽曲として成立してればいいやっていうところもありの、まあ、それぐらいの完成度にはなったということでもあるんですけれども、まあ特にあの誰に押し付けることもしないで撮っとこうかなっていう気もまあしてるわけですよ。でね僕がそういう気になっちゃうと、普段別に僕個人でライブ活動とかやってるわけではないので発表の場がないんですね。つまり作った時点で自動的にお蔵入りになるという信じられないような、お前そんだけ睡眠時間あの削っておいてお蔵入りの曲作るのかと、ね、いうツッコミを食らいそうに、なりますけれど、いやいやでも実際ね日の目を見る機会っていうのはちょっと考えられないんですね。今までの曲もまあ大体そうなんですけど、今までの曲っていうのはまあ大昔に作ってましたから、あの学生の頃とかねに作ってましたから、出来上がったらその仲間内で回してどうだすげえだろうぐらいの勢いでカセットテープ回して聞かせて回ってたわけだ。だからある意味日の目は見てたわけよ、こうやって作りましたということで。で今回特にそれもやってないんで、ただ渋谷バタフライ聞いたことあるな2人3人ぐらいしかないんですよ。それも iPod からね、 iPod のスピーカーからしか聞いてないんで、ぶっちゃけヘッドホンで聞いてほしいなっていうぐらいの作り方をしたので、ちゃんと聞いてる人は1人もいないということで、ちょっとかわいそうな曲に なっちゃうなとか思ってたわけでね、そこで思い出したんですよ。僕数年前にですね、今はね音楽コンテストコミュニティプレオフーガっていう、こ これソーシャルネットワーキングサービスがあるんですよ、 SNS がね、あるんです。でね、ここの SNS がまだそのソーシャルサービスを始める前の段階で、なんか全然違う名前でなんたらコンテストみたいなことをやってたんですよ。でそこに、それ数年前なのに、僕大学生の時の音ネタでエントリーをしてでね、まあもちろんあの今の人たちって機材もすごいし、あのかけてるお金も時間もちょっと桁違いなわけですよ。でぶっちゃけ勝てるわけないのね、うん、アイデアでは勝てるかもしれないけど、アイデア一発でひっくり返せるほどの音源は作れないわけだからね、もう勝てる見込みはないんですよ。じゃあそこのコンテストに参加する意義って何かっていうと、いろんな人にその自分の、作った曲を聴いてもらえるっていうね、メリットがあるということで、それでね参加を、した覚えがあるのね。でその時はヤマハの QI100 っていう、もっとチャチーシーケンサーのおもちゃみたいなやつで作った音源をですね流しまして、で、そこが SNS に移行した時に僕も自動的に登録されてたんですよ。で登録されてたんですけど、時を同じくしてですね、その QI100 が壊れたのQI100 壊れちゃって、で古い機械だったから、あの部品がありませんって言われたのね。つまり修理不可になっちゃったわけで、まあ、バンドの曲をそれで全部作ってましたから、そういうわけでちょっと当分バンドはできんという話になりましてですね、で以降そのクレオフーガっていう SNS の存在も忘れかかってたんですけど、あっとこの渋谷バタフライどうしようかなと思ってた時に、あそういえばそこは一応そのコンテストコミュニティだから音源をアップする機能はあったんじゃねえかなと思って、じゃああそこにとりあえずアップするべえと思ったの。そしたらね、あの音楽やってる人たちに聞いてもらえるじゃないですか。そしたらなんかリアクションももらえるかもしれないしなと思いながら、でアップをしに行ったんですよ。そしたらね、あのまあさすがコンテストコミュニティでございまして、ちょうど今ですね、クレオフーガスプリングソングコンテスト2013というのをやってるんですな。でエントリー期間が3月8日から3月24日ということで、春をテーマにして楽曲やボイスドラマを募集しますという、で皆が明るくなれるような新生活を応援したくなるような楽曲を募集しますというのがあって、でちょうど渋谷バタフライが春っぽいなって本人が思ってたこともあってですね、あれじゃあこれエントリーしちゃおっかなとかいうことでエントリーをすることに決めました。っていうかエントリーしました、昨日ですけどね。これはもうコンテストが俺を呼んでるぜという都合のいい解釈でですね、まあ勝手に参加を決めたわけですね。で、大概ね僕がコンテストに参加しようっつったら、その優秀者特典とかさ、もらえるものとかでさ決めるのよね。結構ずずしいからもらえるわけないんだけど、ほら宝くじと一緒で参加しとくともらえるかもしれないじゃない、なんかの事故でさ、でもらえるといいなとかいうようなことで、で今回審査員がどうもヤマハの出身者の皆さんのようでですね、クレオフーガサウンドチームということでヤマハ出身者などによる構成と、で優秀者への特典っていうのは一応ね、まあ、ある。クレオフーガ楽曲アドバイスサービスを提供、最優秀者 1曲に対してということなんですね。でインスト部門と、これボーカル部門とインスト部門別なんですよ。でね、インスト部門の最優秀者には3月末より正式スタートする新サービス楽曲アドバイスサービスを用い、田村真嗣氏に応募された楽曲を詳細に添削させていただきます。なお今回の添削結果は結果発表ページに掲載いたします。要するに公開添削をするぞということらしいんですね。でこの方はですね、田村真嗣さんという方は私は失礼ながら全然存じ上げないので、どんな人かっていうとですね、ゲームテイルズオブディスティニー、 テイルズ・オブ・ファンタジアとナムコ・テイルズ・オブ・シリーズ作品を14年間担当した方だそうです。で、スマップ、鈴木雅之、島谷ひとみ、稲垣潤一、中澤優子、リード、相内里奈、久保瑠璃子と歌物多数提供、軽音の第1期、オープニングとエンディングのカップリング、他キャラソン6曲、映画用挿入歌、サミダレ20ラブ等、その他鈴宮春日、ラキスタ、テニスの王子様、この金色のホルダー、ネギマ、虫キング等アニメ多数提供だそうです。まあ、あのアニメとあの距離を置いて生きている私としてはですね、ほとんどのものがわからないという、どこにこの価値を見出せばいいのかというと、まあ、ほとんどスマップから久保瑠璃子までのところかなっていうですねここにしかおうって思わなかったって、あとよくわかんない、ね、ゲームもやらないしアニメも見ないという、あの今ねゲームとアニメを見ない人が音楽をやるっていうのは、あの半ばモグリという扱いらしいですかね。だから俺モグリですね、らしいですよ。まあ、あの手段としてはありだと思うんですよ。あの僕のですね尊敬する、もう本当にインディーズでねやってる時からこの人はすごいよなと思ってる人がいて、渡辺和弘っていうのがいるんですけど、あ、呼び捨てにしちゃった、渡辺和弘さんっていう方がいるんですけれども、急に急に継承つけたりなんかしてますけど、でこの方がね渡辺っていうねバンドをやってたんですよ。でね、渡辺さんのことは知らなかった、だけど渡辺でドラム叩いてる佐々木茂雄を知ってたんですね。ででね、彼のドラムはねやっぱり、すごく特徴的で手数やたら多いっていうのと、あとね生身でありながらその機械乗りもすげえ得意な人で、でね、まあ、非常に特徴的なドラムを叩くんですけど、これをね西荻窪のターニングかなでね、渡辺っていうバンド、それ渡辺ってバンド見に行ったんじゃないんですよ、違う人見に行ったんだけど、渡辺ってバンドがあってっていうのがあって、それはね僕当時ライブの写真撮ったりしてたんで、撮影をするのに三脚立てたりしてたようなレベルだったから、片付けてたんだよね。で片付けてたら見に行った人の次が渡辺で、で片付けてる最中になんかどっかで聞いたことあるドラムだなと思って、でそこで初めてステージ見たんですよ。そしたら佐々木くんがドラム叩いてて、と思って、これは佐々木くんがまたね古いんですよ古いんですよ、佐々木くんがね知ってるのがもうドアマチュアもいい頃から知っててで、いやなんだこの男と思って、プロになったのは知ってたけどこんなとこで叩いてるぞと思ってて、でね驚きましたよね、驚いて、でねその後渡辺さんのライブ見るようになって、年間10回ぐらい見てましたかね、一番多い時でね、すごくあの見た記憶があって、で歌もね絶唱型で僕の好きなタイプだったし、でね曲の趣味がなんかね似てたんですよ、 Tears for Fears 好きだとかね言うんで、だってアコースティックライブで Sowing the Seeds of Love とかやったりするんですよ。まあ分かんない人はあの iTunes とかで、Google ね、検索して聞いてください。ああいうね、なんだろう、レコーディングの実験みたいな見本の曲をですね、アコでやっちゃうみたいなのをね、やっちゃう方で、今、クライドっていうバンドをやってますけど、間にスローバウンドとかね、あのバンドやってたら、一貫して好きな曲をね、たくさん作ってまして、クライドになってからはですね、割とその洋楽系というか、のテイストが強くなりましたけれども、もうほんとね渡辺の頃なんかは相当僕後からファンになったにもかかわらず、あの本当にありがたいことに、バンドの方向性を大変よく理解していただいているという理由から、銀色というアルバムがあるんですけれども、このアルバムのコピーを書かせていただきました。なんとね、これ俺ミクシーとかに残ってんのかな。いや本当にね、あのあった理由はもう僕観客業とか行ってライブにたくさん見に行ってましたけど、 コピーとか、あと何紹介文とかね、書かせていただきましたよね。もういくつかのバンドから話いただいて、そういうことやったり、なんかこのパートのメンバー足りない人は紹介したりしましたもんね。この人向いてるんじゃないかとかね。まああれは多分ね、僕がお金の発生しない中立の立場だったからできたんだと思うんですけどね。あれをねすぐビジネスにしようという人がいますけど、ビジネスにしたら多分あれはうまくいかなかっただろうなと、思ってはいますけど、なんかそういう立場のことをねやってた時期があって、自然発生的にね、あのあれお金取ってできるんだったら僕今でもあれやってると思いますね。自分が食っていければいいんだもんだってでもまあ今そういうことでもないのでですね、まあたまにね音楽を作るだけになってますが、でそういうわけでですね、まあこの田村真嗣さんにその楽曲を添削してもらうメリットは僕にはどこにも感じられないので、別に最優秀者にならなくてもいいんです、なれないしでいいんですけどね。まあそういうことで、いろんな人に曲聴いてもらいたいなということでコンテストに参加をしてしまいました。でね、コンテストの参加をしたということは、未発表曲であることが前提になるので、この渋谷バタフライのですね、そう強制視聴大会っていうのもやろうと思ってたんですけれども、多分4月の半ばぐらいまでできないだろうなということで、忘れた頃にですね渋谷バタフライの音源を公開したいというふうに思っております。まあ、非常にあの春っぽいという意味は理解していただければなということと、私が弾けない楽器であるところのこのエレキギターですね、エレキギターの音をどれだけ好きかという ということも分かる楽曲になりました。もうねそういう音を入れるとすぐ激しいとか言われちゃうんですけど、今回はね激しいですけれども、激しい中にもう和むというですね、一生懸命力説してますけど、まあいいかな、そういう曲を作りましたという話を今回しました。他に特にネタがないんですね。ネタはないっていうか、もう眠くてしょうがねえんだな。この後ね散歩に行ったらまた寝ますね。一人時差ボケ解消を展開中の豊かフラッパーこと吉田豊さんがお送りしたフラッパーズレディオ、本日は渋谷バタフライについて大いに語るの巻でございました。勝手にタイトルつけてますけれどもね。それではまた来週フラッパーズレディオでお見にかかりたいと思います。さいなら。